持続可能な観光に向け宿泊税の導入を検討。問い、宿泊税等の新たな財源の検討について、今議会に検討委員会設置条例と補正予算が上呈された。用語解説、上呈。議会日程に組み入れて本会議の議題として取り扱うこと。用語解説終わり。新たな財源が必要との結論に至った経緯は。答え、近年観光施策の重要性が高まる中、岡山市を観光地として選んでもらうため、受け入れ環境や地域資源の魅力をさらに向上させることが急務である。また、インバウンド需要の高まりにより、今後地域への負担や受け入れ体制不足などの課題が生じることが想定される。こうした課題に対応するとともに、地域の活性化や地域資源の保全などのバランスが取れた持続可能な観光の実現に向け、観光施策を継続的に展開していくための安定的な財源について検討を行う必要があるという考えに至った。障害者体育センターにエアコンの設置を。問い、障害者体育センターは年間約2万人強の利用があり、そのうち約 60% は障害のある方だ。利用者の健康と安全を確保するため、エアコンを設置するべきでは。答え、障害者体育センターは、障害者の健康増進や相互交流、社会参加等を目的に設置している。エアコン設置については、利用者から意見を聞き、障害者団体からも要望を受けている。障害者には体温調整が難しい方や、暑くなると情緒不安定になる方がおり、利用を控えている等の意見があった。スポットクーラーを2台配備し、更衣室や休憩室の空調と合わせて利用するなどの熱中症対策をしてきたが、障害者の意見や施設の設置目的を踏まえ、エアコン設置を前向きに検討したい。地域活性化に向け、制度の周知・強化が必要。問い、人口減少が著しい地域の活性化のために、令和6年6月から20個練炭制度の開発許可制度が開始された。用語解説、20個練炭制度。人口減少が著しい市街化調整区域のうち、敷地相互間が55メートル以内ごとに20個以上の建築物が集まっている場合に、自己用住宅の開発を許可する制度。用語解説終わり。また、空き家の用途変更の緩和により、空き家を農家レストランや賃貸住宅として再活用できるようになった。これらの制度は人口増加にも一役買えると考えるが、事前相談と申請の受付件数は、また市民への周知を強化すべきでは。答え、運用開始から双方の制度に関する相談は多数寄せられているが、現時点で20個練炭制度を活用した許可件数は1件であり、空き家の用途変更の許可件数はない。制度については広報誌やホームページ等で周知しているが、改めて周知方法を検討したい。公園の人工芝化への検討を進める。問い、町内会長等に行ったアンケートで、公園の人工芝化を希望する回答はどの程度あったか。また人工芝には、転倒時の安全性向上や景観の維持等の利点があるが、素材がマイクロプラスチックの原因になると指摘されている。用語解説、マイクロプラスチック。海洋プラスチックゴミの中でも5ミリメートル未満の微細なプラスチックゴミであり、いろいろなプラスチック製品から発生しているとされ、近年海洋生態系への影響が懸念されている。用語解説終わり。下記の熱対策など、利用者が安全で快適に公園を利用できるようにするべきでは。答え、105公園から希望する回答があり、実施箇所や整備事業費等を検討している。モデル事業などの手法も含め事業化を判断したい。事業化に向け、環境省のガイドラインに沿ったマイクロプラスチック流出防止対策や夏場の温度上昇について製品を研究するとともに、利用の際の注意喚起も含め検討を進めていく。不登校支援の充実を。問い、不登校については多くの子どもが学校へ通えない通いづらい状況が続いており、 新たな支援が必要と考える。一人一人の居場所を確保する支援として、これまでも求めてきた南区における中学生対象の支援教室の新設や、フリースクールに通う児童生徒の保護者への経済的支援を早急に実施すべきでは。答え、不登校児童生徒の多様な価値観を認め、様々な選択肢の整備を行っている。現在、南区に不登校の中学生が通える児童生徒支援教室の開設を具体的に検討している。フリースクールに通う児童生徒の保護者への経済的支援は、行政としての支援のあり方を検討し、福祉の視点からの実態把握等について関係部局と協議を進めている。公立園の定員調整で安定した保育環境を。問い。私立園では保育士確保に苦慮していることと合わせ、少子化の影響から園児の減少傾向にも歯止めがかからない状況だ。引き続き公立園の定員を減らし、官から民へ進めるべきだが、所見は。答え、岡山市では中学校区に1園ずつセーフティーネットの役割を持つ一律の子ども園を整備し、その他の園は民営化または統廃合をする方針で進めてきた。令和6年度から公立園の定員減を進め、保育定員に占める公立園の割合は、平成26年度の 38.9% から、7年度は 26.8% となり、12.1 ポイント減少している。今後も入園申し込み数の減少が見込まれる中、安定した保育環境を持続的に提供していくため、引き続き公立園の定員調整をしていきたい。その2、公明党岡山市議団、平本道隆。アリーナ整備の機運醸成に努める。問い、愛知県豊橋市はアリーナ計画の賛否を問う住民投票を行う事態となり、賛成多数であったが遺恨が残る結果となった。町が分断されると市民の盛り上がりは欠けてしまう。アンケートではなく、市民に対し、財源やアリーナ事業の魅力を丁寧に伝え、市民の機運を高めることが大切ではないか。答え、岡山市の目指す、見る、見せるアリーナ、見るは観光の観、見せるは魅力の見、と従前のする体育館との違いやアリーナがもたらす効果などを分かりやすく説明した動画に加え、ワークショップや説明会等の開催により、引き続き機運の醸成に努めていきたい。物価高騰対策を早期に。問い、国の重点支援地方交付金の増額決定を受け、岡山市でもこの財源を活用し、市民の不安を払拭する速やかな対策が求められている。用語解説、重点支援地方交付金。エネルギー・食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう創設された交付金。用語解説終わり。子育て世帯への給付金の早期支給や光熱水費の補助、マイナポイント等の発行、住民税均等割のみ課税世帯などへの支援について所見は。答え、重点支援地方交付金は国において令和6年度よりも拡充し、生活者支援として食料品の高騰に対する特別加算が示された。岡山市でも食料品やエネルギー価格等で物価高騰の影響を受けていると認識しており、国の補正予算成立後は、子育て世帯を支援する物価高対応子育て応援手当の支給や生活者や事業者への支援を早期に実施したい。用語解説、物価高対応子育て応援手当。物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもの健やかな成長を応援する観点から支給する手当。用語解説終わり。対象や手法は最も適切なものを検討する。新型コロナワクチン接種費用の支援拡大を。問い、国の全額公費負担であったワクチン接種が原則自己負担となった。周辺自治体では一定の条件の下で接種費用の助成を実施しており、岡山市と自己負担額が異なるが、 制度格差をどう受け止めているのか。また、重症化リスクの高い高齢者などへ助成額の増額や対象拡大など、柔軟な支援策を講じては。答え、岡山市と周辺自治体で自己負担額や補助内容に違いがあることは承知している。岡山市では減免措置を設け、低所得者等への配慮を優先して制度を運用しており、方針の違いで差が生じていると受け止めている。また、重症化リスクの高い高齢者等への支援は、市民や接種医療機関等の意見を踏まえ、引き続き検討する。学校トイレの洋式化、重点的に整備を。問い、学校トイレの洋式化率は、令和6年度末時点で 54.8% だが、現状についての受け止め及び完了時期の見込みは、また、子どもの健康や衛生面を第一に考えると、洋式便器のみへの交換も含め、8年度に重点的に整備を行うべきと考えるが、所見は。答え、空調整備など他の事業と調整しながら進めているが、結果として国の目標値と大きく乖離していることが課題だ。当面は16年度までに約 71% を目指して事業を行っていく。現在、洋式化率の低い学校から計画的に整備を進めており、老朽化した便器の取り替え時に洋式化するなど柔軟に対応している。今後、計画の見直し等の検討をしていきたい。